アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、ポロです。今日はですね、なぜ動画ではなく音声なのかという話をしていきます。まあ本当に基本中の基本というかね、根本に戻った話なんですけども、まあこれ聞いてる人はね、まあポッドキャスト配信とか、まあ音声配信に興味のある人たちだと思うので、まあ音声のね、重要性とか音声市場のね、今の動向とかっていうものもある程度把握してるとは思うんですけども、まあこの音声コンテンツっていうのはね、年々こう市場が拡大してると言われていて、ポッドキャストもそうだし、オーディオブックなんかもどんどん利用者もね、市場規模も大きくなっていってるわけですね。でもこのポッドキャストとかオーディオブックっていうのはね、もっと前からあったわけですよ。もっと前からあったにもかかわらず、なぜこれだけ伸びてきているのか。普通に考えたらですね、まあ動画が音声の部分をね、担っているわけなんで、動画だけあれば十分なわけですね。まあ、テレビとラジオも同じような関係だと思うんですけど、テレビを見ればね、テレビもまあ音声って流れてきてるんで、ラジオいらないんじゃないのと思うかもしれないけども、いまだにね、まあ、ラジオってものは存在してますよね。で、まあこれは僕なりの見解とか考察っていうものも含まれているんですけど、特にですね、まあ、コーチとかコンサルとか、そういうビジネスをやってる人ほどですね、やっぱりこの音声コンテンツっていうのは持っておいた方がよくて、まあ、その理由ですね、についてお話していきます。まあ、簡単に言うとですね、音声が一番コンテンツを消費しやすいからいいんですね。例えば動画を見るときっていうのは、動画ってずっと見てないといけないから疲れちゃうし、だから集中力が続かないから全部話を聞いてくれない。途中で離脱されてしまうから話を全部聞いてもらえないわけです。どんないいことを言っていたとしても、まあ、聞いてもらえないわけですね。僕自身もまあ動画の視聴者であり、まあ、音声の視聴者であるんですけど、本当にいいなって思うのは、特にね、寝る前とか、まあ、寝る前に動画見ない方が本当はいいんですけど、寝る前とか例えばベッドに横になってスマホでね、動画見たりすることってあるじゃないですか。でもそれってずっとこうね、手にスマホを持って画面を見続けないといけないわけですよ。疲れますよね。でも音声だったら耳にイヤホンをはめて聞いてるだけなんで、横になってね、ただ聞いてるだけみたいな感じですごく楽なんですね。だからインプットに対するエネルギーの消費量が非常に少ないので、気軽にインプットできるわけです。だから、まあ、動画とかっていうのはね、徐々にこう見られづらくなっているっていうのはやっぱり長いし、ずっと見てないといけないしっていうので消費しづらい。もちろんこのテキスト媒体もそうですね。本一冊読むってかなりエネルギーを使うと思うし、まあ、時間も大量に必要になるんで、なかなかね、そういうわけにはいかないと。でも音声であれば、まあ、ながら聞きができるってね、他の媒体ではそれができないので、ながら聞きができるってとこもあって、まあ、非常にですね、こうインプットに効率的にね、インプットできるわけですね。で、まあこの学びっていうもの、に対する関心っていうのが年々高まってきてるのは、やっぱりこう世界的にね、あまり景気がよろしくないっていうことが、まあ反映してると思うんですよ。景気が非常に良くて、まあ収入とかに困ってないんであればですね、あえてそういう勉強とか学びとかっていうものにね、時間やお金を使おうっていう人は、まあ少ないと思うんですけども。まあこういう情勢の中であればですね、やっぱり自分で知識を身につけたり、スキルを磨いたりしないと、今後生き残っていけないかもしれないっていうふうになっていくと、これからすると学びとかに対するね、注目度がどんどん上がってきて、そこのね、市場がさらに拡大していくっていうのは、もうわかると思うんですね。だからこそそうやって、まあ音声を聞くみたいな人が増えてきてるんだと思います。娯楽っていう媒体だけで考えると、まあ YouTube でこと足りてるわけですね。YouTube で足りてるけども、でもその、学びっていう観点で考えると、YouTube で学ぶのももちろんできるんですけど、さっきも言ったみたいにやっぱり疲れるんですね。で、YouTube で例えば音声を流すってできるじゃないですか。今だったら YouTube ミュージックのね、まあこのポッドキャストを配信するために YouTube 本体の方に RSS を貼って、まあこの音声を流すこともできるんですよね。だから YouTube で耳がくっていうかね、耳で聞くってこともできるんですけど、実際僕がですね、こう YouTube 使っていて思ったのはですね、一個すごく大きな問題点があって、それは何かっていうですね、途中で広告が表示されることがあるんですね。例えば僕はですね、こう朝起きて、まあ運動した後にですね、まあ10分間ぐらい、まあ瞑想じゃないけど、まあちょっとね、そういう、まあイナーサイズっていうね、まあエクササイズやってるんですけど、その時に、まあこう YouTube の動画で、まあリラックスミュージックみたいなね、もの、なんかこうピアノとかの音だったりとか自然の音だったりとか、そういったものをランダムに、まあ、選んで、ね、こう聞いてるわけですけど、途中でね、広告が入ったりするんですよ。それは、その、配信者がそこに広告を差し込まなくても、勝手に入れられたりするんですね。で、僕の YouTube の動画なんかもそうですけど、 僕の YouTube ってまだ登録者ね、1000人いってないから、基本的に広告っていうのは1円もこっちにお金入ってこないわけですね。だけど、広告はもう強制的に表示されるわけですよ。特にエンゲージメントが高い動画とかっていうのは、最初だけじゃなくて、動画の中盤に広告がね、入ってきたりとかしてしまうわけですね。だから、仮に YouTube で音声でね、耳だけで聞こうと思ってもですね、途中で変な広告が入ってしまったりすると、あんまりなんていうんですかね、その、インプット上よろしくないというか、そこで集中力が切れてしまったりとか、またそのね、広告を消すために、なんかこう、スマホ取り出したりとかね、しないといけなかったりとかで、いろいろまあ、ストレスがたまるわけですよ。だから、ポッドキャストってのはそれがないから、もうずっと流しっぱなしで、聞いてるだけでいいんですごく楽なんですね。だからやっぱりそういう YouTube って媒体ももちろん大事ではあるけども、どんどんどんどんこう人々がですね、そういうまあ話を聞きにくくなってきている。これだけたくさん配信者の数がいて、まあ、みんな同じようなことを言っていて、いやしかもそういうような状況、時間がない、しかもそれだけこう、まあ、ディストラクションっていうんですけど、気が散るようなものがどんどんどんどん増えているってなると、やっぱり自分のコンテンツを消費してもらえるっていうね、ものが少なくなっていくわけですね。で、その中でどうやったら自分の話を聞いてくれるんだろうってことを考えると、やっぱりこういう音声ってものがすごく相性がいいわけです。まあ、何度も言いますけど、SNS とかっていうのはね、本当に一瞬で投稿がね、こう流されてしまうんで、本当わずか数秒でね、自分の投稿を見終わって飛ばされてしまうとかってなると、なかなか話を聞いてもらえなかったりとかね、しますけど。そもそもこういうポッドキャストとかに音声をね、聞きに来る人っていうのは、もう学ぶ姿勢があるわけですよ。何か情報が欲しいとかね、学びが欲しいと思って聞いてるんで、基本的にはしっかりと聞いてくれるんですね。なんとなくぼーっと YouTube 開いてとかね、なんとなく SNS 開いてみたいな、そういう人ではなくて、自分で意識的にですね、情報を吸収しようと思って来てるんで、だからそもそも姿勢が全然違うっていうところもあるんですね。だから自分のこの価値とかをね、理解してほしいとか、特に実績のない人ほどですね、やっぱりこの発信する情報とか、そういうところで信頼構築をしていかないと、実績は何もないわけだから、表面的なね、例えばこう 何千万稼ぎましたとかっていうのがあれば、まあ、それだけで人が集まってきたりとかしますけど、まあ、そういったものがないんであれば、もう自分の発信する情報とかで信頼構築をしていくしかないわけですけど、だけどそもそも情報を見てもらえない、聞いてもらえないのであればですね、そういったこともできないわけですね。であればどういうところで何を発信していけばいいのかっていうふうに考えると、やっぱりポッドキャストみたいな音声媒体をやっておいた方がいいし、まあ、オーディオブックもね、これからますますこう市場が拡大していくので、そういったところでコンテンツを出す。僕もユーデミーね、まあ講師でもありますけど、受講生でもあるんですけど、やっぱりユーデミー講座とかね、すごい長いやつとか、あと見るのがめちゃくちゃ疲れるんですね。全部見終わるのどんだけかかるんだとか、もちろんそのユーデミー以外にもいろんな動画コンテンツとかね、買って見てますけど、やっぱりもうなんか、トータルの再生時間見た瞬間にね、もう見る気が失せるとか、まあそれでも頑張ってね、見ようとはしますけど、見始めても暇とかね、集中力が切れて、スマホいじり出したりとかね。してしまったりとかいうことになるわけですね。そうするとこう話が入ってこなかったりするから、結局ね、まあ、インプットの時間が結構まあ非効率的になってしまったりとかするんですね。だからまあ音声であれば、まあ、聞いてるだけなんで、ながら作業しながらもね、時間がない、今この現代人って時間ないじゃないですか。こう時間の奪い合いが起こってるから、それこそ日常的なね、やることだけじゃなくて、SNS を見るのか、YouTube を見るのか、ね、ポッドキャスト聞くのかとかね、もしくは Netflix 見るのかとか、友達と遊びに行くのかとかね、やることがいっぱいあるから、まあ、時間の奪い合いが起こってるわけですよ。要するに、時間が ないんですね。現代人っていうのは。1日24時間って昔から変わってないので、この24時間の使い方がネットがね、普及する前っていうのは、もうそんなにね、バリエーションがなかったから、そこまで時間がないっていう人は少なかったんですけど、まあ、ネットがこれだけ普及して、プラットフォームもたくさん出てきてっていう中で、何に時間を使うのかっていうのね、日々奪い合いが起こっているので、その中で、限られた時間の中で、できる限り自分の発信をね、聞いてもらわないといけないっていうふうになると、どれがね、どういう方法が一番最適なんだろうってことも考えながらやっていかないといけない。だから、ポッドキャストってものがあるわけですよ。ね、海外のそういう凄腕のね、マーケターとか、起業家とかもね、YouTube やってりゃいいじゃないですか。YouTube がポッドキャストも兼ねてんだったら、YouTube だけやってりゃいいんですよ。それだけユーザーもたくさんいるわけだし。でもなんでポッドキャストやるのかっていうと、そこにちゃんと意味があるからですね。ポッドキャストにしか出せない価値みたいなものがあるから、YouTube もやりながらポッドキャストもやるみたいな。もし動画が全て音声も兼ねていて、音声っていうもの、そのものの存在価値がないんであれば、そもそもやる必要性がないしね。でもそれでもね、やってる人がたくさんいるっていうことは、やっぱりそこにね、ちゃんとした意味があるし、実際その市場の動きを見ていっても、ニーズというものがね、どんどん拡大してきているっていうことを考えると、やっぱり音声っていうのはね、やっておいた方がいいんじゃないかなと思います。